こんばんは、はるかなショーの時間です。ホストの麦子です。1週間いかがお過ごしでしたか？今日はというのは、私は、日本の京都からこの番組に参加していますが、さっきまで雪がちらついていました。今年は本当になんか雪がよく降る。といっても、アーバナシャンペーンのようにどっと、積もるというわけではないんですが、でもなんか今日はさっきスタジオでトムさんが寒いと言ってましたが、なんか今週はどんどん冷えていくような感じですね。ちょっとセントルイスはどうか、リュウタさんを呼んでみたいと思います。セントルイスのリュウタさん、つながってますか？こんばんは。
こんばんは。
また寒くなってるんですか？セントルイスはいかがですか？
そうですね、セントルイスは今日は少しマシだったんですけど、マシなのは多分今日だけで、また週末、明日土曜日から来週にかけて結構寒くなるみたいですね。
リュウタさん、結構車で、ね、長時間移動されたりするからちょっと怖いですね、週末は移動の時。
そうですね。
で、今日は2月13日、明日は2月14日ということで、一応バレンタインデーという、明日はバレンタインデーということなんですが、日本の場合だともう本当デパートとか、昨日もちょっと寄ってみたら、催し会場、デパートの、一番上の催し会場でチョコレート売ってるようだったんですが、あまりにも人がいっぱい多すぎるような気がして、もうめんどくさくなってデパ地下で買い物して、普通に帰ってきたんですけども、アメリカも一応バレンタインデーはバレンタインデーあるんです。
バレンタインデーはバレンタインデーであります。それなりに大きい行事だとは思いますよ。ただ日本みたいに女の人から男の人、まあ、最近はそうじゃないっていうあれもありますけど、日本みたいに女の人から男の人だけの行事ではなくて、あとあげるものが別にチョコレートだけではないので、カップルでロマンティックなディナーに行きましょうとか、男の人の方から花束買ってってプレゼントしたりとか、他にももう別にカップル同士とか親子とかで普通にプレゼント
親子
渡したりとか。そうですね。
日本でも今そうかもしれませんね、
結構そう。
お父さんにあげるとかね、友達同士とかあるんだと思うんですが、で、韓国はどんなのかなと思ってアレックさんにメールしてみました。今週はバレンタインデーが目の前ですけども、バレンタインちなんだ1曲選んでくださいと、韓国ではバレンタインデーはどんな日ですかと尋ねました。アレックさん、いつもメールは曲を紹介してくれるときはすごいハイテンションの、メールが来るんですが、なんか今週はすごくテンションが低くって、なんかなんでやろうと思ったら、こんな感じ。もうバレンタインウィークですか。なるほど。10代から20代前半の頃はこの日も楽しめましたけれども、今は何もないし何も思っていないです。こんな感じのなんかこう始まりで、あれ、いつものアレックさんと違う、なんか悪いこと聞いたかなみたいな感じで、で、なんでこんなバレンタインデーを僕が無視するかというと、バレンタインデーでいい思い出が、記憶がないからです。という、そんな書き出しだったんですけども、普通にやって、韓国もアメリカと日本みたいにバレンタインデーはカップルたちにはかなり重要な日ですね。で、アメリカと一緒で、この日は大抵男子が好きな女性にチョコレートを渡して告白します。ということで、チョコレートということに関しては韓国も日本もバレンタインデーの主要なものはチョコレートみたいなんですが、アレックさんのメールによると男子から女子へと渡すことが多いみたいですね。じゃあなんで日本は女子から男子になったんでしょうね。どうなんだろう。きっとなんかチョコレートを買ってくれそうなのは女子の方が多いような気がするのでそういう戦略でにしたんじゃないだろうかとか勝手に想像してるんですけども、というわけで、なんかアレックさんはきっとチョコレートを渡した経験が何回かあって、なかなかいい思い出にはならなかったみたいなので、 で、アレックスさんにメールして、アレックスさん、日本に行って、いてたらよかったねって言って、日本は女子から男子だから、きっといい思い出ができたと、増えたと思いますよって言って、メールを返信をしました。皆さんは、バレンタインデーって、もう全然関係ないよっていう人もいると思うんですね。トムさんに、バレンタインデーってってこう話しかけようとしたら、今年はいつかなとかって、いやいや、バレンタインデーいつも決まってるんだよ。2月14日じゃなかった。そうかな、僕はあんまり関係ないし、みたいな形で、またそこで会話が成り立たなくなってしまいました。アレックさんが選んでくれた曲は、渡り廊下走りたいセブンのバレンタインキスです。で、この曲はもともと、おにゃんこクラブのメンバーだった国生さゆり、の曲をリメイクしたんです。ちなみに、渡り廊下走りたいセブンは AKB48 の派生ユニットだったんですが、今は解散しました。ということで、曲は明るい、曲を選んでくれました。アレクさんの今週のおすすめの曲です。渡り廊下走りたいセブン、バレンタインキスカバーです。トムさん、ミュージックワン、プリーズ、ゴー。ではでは、イベント情報ですか。りょうたさん、今週というか2月は何かイベントがありますか。
はい、2月のイベント一つ、ジャパンハウスのイベントがありますね。来週の土曜日にあります。これがサケペアリングという名前で、ジャパンハウス2月21日の土曜日5時から夕方の5時からあるんですが、まあ、酒は日本酒、お酒の酒ですね。ペアリングは、まあ、お酒と料理を合わせて楽しむというか、そのどういうふうに合わせ、どんな料理と合わせるのか、どんな料理にどんなお酒を合わせるのか、どんなお酒にどんな料理を合わせるのか、そういうのを学びながら、まあ、テイスティングと料理の味見としましょうみたいな、そういう企画だと思うんですが、夕方の5時からです。で、要予約で1人、60ドルあるいは、学生、イリノイ大学の学生、当然21歳以上じゃないとお酒が出るのでダメなんですけれども40ドルで、場所がもうジャパンハウスのフェイスブックを見ると場所がもう結構埋まってきてる、予約が埋まってきているようなので、興味のある方はお早めにどうぞ。予約はジャパンハウス2172449934 2172449934に電話をして予約をしてください。
アメリカでは日本酒は酒なんですか。もう世界中で酒、
酒ですね。まあ、発音できないんで酒ってなったりしますけれども読み方が
ヨーロッパでもそうだったかな。もうじゃあ酒って言えば日本酒っていう文で通じるんですね、酒屋さんっていうか、
そうですね、
そんな今一般的になってるんですか。イリノイでもシャンペーンアンバナでも売ってる、
一応品揃えの広いリカーショップとかに行けば置いてると思いますね。あと、まあ、もちろんアジア系のレストランとかに行けば、そのリカーライセンス持ってるところなら置いてあったりしますけど、
アメリカの人にとって日本酒ってなんか飲みやすいとか重いとか甘いとか どんなこう感想が出てくるのかな。日本酒ビールとかとは全然違うし、
そうですね、まあ、白ワインとかで多少近い味のものが多分ありますけど、
違うの、
そうでしょうね、まあ、違うのは全然違いますけど、
でも最近日本でもグラスで飲む 日本酒、
うん、
が結構売り出されていて、うんうんうん、あと発泡酒だったりそんなに重くなかったりとかで、うんうんうん、私もなんか1月にちょっと日本酒を好きな人と何人かで飲みに行ったんですけど、一番最初、まあ、7種類8種類ぐらい飲みましたけど、一番最初はちょっと発泡酒の軽いのから、アペリティフっていう感じから始まって、あ、でもなんか今まで飲んだ感じとは違って、本当に飲みやすくって、でも日本酒の味もしてみたいなので、多分日本に今いらっしゃったらそういう気泡の日本酒種類が増えているんじゃないかなと思います。でもこれお料理もつくんですよね。どんなのがつくのかな。
このペアリングはまあジャパンハウスでやるので、日本食っていうか日本風のおつまみと合わせるのをやるんですけれども、うん、で今回はチュナ、マグロですねがなんかフォーカスみたいで、
う
ん、お刺身とか寿司、でもマリネテッドチュナとかチュナカツレットだから、うん、まあカツみたいなのとか
チュナカツレット、へえ、
そういうのが中心になるみたいですね。まあこれはそういうイベントなので和食と合わせてますけど、
うん、
そうじゃなくても多分合うものはありますよね。まあワインのおつまみっぽくなりますけど、オリーブとか。
ああ、そうですね、オリーブ合いそうな気がする、うん、もう今こっち朝なのになんかこう私が飲みたくなってきましたが、行かれた方そういう会話が今後展開できるような、その瞬間楽しむだけじゃなくて結構いろいろどうだったとか聞かれそうなイベントじゃないかなと思います。で、今日はなんか特別な日なんですね。
そうですね、実は、2月13日、うん、2月13日というのは、World Radio Day、まあ、世界ラジオの日というか国際ラジオデーというか、うん、ということでラジオにとっては特別な
日なんですね。
なんですね、うん、
知ってました？
っていうのを今朝知りましたけど
なんかネタさんとメールのやり取りをし、ジョタさんが今日世界ラジオの日ですよって言ってメールくれて、知らなかった、遥かなショーで一回も、うん、紹介したことがなかったんですか。でも実はこれ新しかったりしますよね。
そうですね、今朝知って、調べたんですが、一応国際連合で制定された国際的な記念日なんですけど、うん、2011年に制定することが決まって、2012年にこの2月13日にやるっていうことが多分決まって、うん、で2013年から毎年この日にそのセレブレーションをするようになった、うん、ということらしいですね。2月13日は、UN Radio 国際連合ラジオっていうのがあるらしいんですけど、うん、それが始まった日なんだそうです。
あ、そうなんだ、
うん、
まあ遥かなショーもこの世界ラジオの日と一緒に成長していったっていう感じですね。同じ頃に始まってますか
そうですね確かに、うん、
言ったりして、そういう日なんだそうなんです。ちょうど今週は世界ラジオの日と重なって、なんかめでたいことなんですけども、でトークも今週は、平原さんのラジオのお話、先週に続いてて、もうものすごいタイミングですね、うん、測ったような半年前から聞かれたようなタイミングなんですが、平原さんの先週ご紹介しましたが、日本にお住まいですけども、電力会社にお勤めで、まあ、世界、各国にお仕事で行かれることもあるんですが、子どもの頃おじいさんが、まあ、おじいさんが船員だったというので、世界のラジオを聞いていたので、ラジオを、いろいろ世界の買ってきて、で平原さんにもがおじいさんからもらったりして、ラジオを昔から聞いていた、その延長線で、国際の短波放送を聞くようになったというお話を先週していただきました。で今週は、 まあ、平原さんがその特に中南米のラジオに興味を持たれて、その歴史をこう調べられる、そういう話をお伺いしようということで、今週もちょっと30分ぐらい、近くお話、すごく盛り上がったお話聞かせていただくので、放送がちょっと終わり時間が長くなるかもしれません。でそれと同時に、平原さんちょっと音楽を選んでいただきました。で平原さんにどんな音楽が好きですかとお伺いしたら、サルサが好きだということで、しかも単に好きだというのではなくて、2000枚ぐらい CD やレコードを持っているということで、もうラジオだけじゃなくて音楽にもなんかすごく凝っていらっしゃるんですが、でサルサですが、どんなふうにいいかというと、欧米のポップスがギターが中心の音楽なのに対して、ブラスセクションとパーカッションが大活躍といった、こうそういった特色の違いに惚れ込んでしまいました。惚れ込んで、よほど惚れ込まれてるんだと思うんですが、ブラスはヨーロッパ起源、パーカッションはアフリカ起源で、それがキューバで融合してできた音楽という点にも、興味が惹かれます。ということで、今日選んでいただいた曲は、これはスペイン語なんですよね。エルピオピオという曲の、なんですが、その曲に続いて、平原さんのトークをお届けしたいと思います。